シネマクエストレディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はフリーパブリシストの菅野さんにスタジオにお越しいただきましたよ。菅野さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
いやー、菅野さんもスタジオに来ていただいて顔を見てお話できるなんて
久しぶりです ですね。電話とかもあったんでね。
そうですよね、
お会いしてお話できるのってやっぱ嬉しいですよね。
そう、映画は映画館でというように菅野さんもスタジオでというふうに思っていますんでどうぞよろしくお願いいたしま す。さあ、今夜はどんな映画をご紹介いただけますか。
今回は、ドイツイスラエルの映画で復讐者たちというちょっと物騒な名前の映画なんですが、
はい、
はい、これ紹介させていただこうと思います。
はい、なんかドイツイスラエルの映画で復讐者たちと言われるとその時点でドンと重たい本を渡されたような気がしますが、
ね、
どんな作品なんでしょう。
舞台が、1945年の、敗戦直後のドイツで、ホロコーストをこう生き延びたユダヤ人の男性マックスという方が主人公なんですが、
はい、
こうやっぱ収容所を出て街に出されるんですけど、やっぱ体も弱ってるし、うん、実際その住んでた家なんかにはもう別の人が住み着いちゃったりとかしてて、
はい、
なかなか帰るに帰られないで、こういろいろ行き先がない中で難民キャンプに収容されるんです、
はい、
でそのユダヤ人のマックスっていうのはその、ね、ホロコーストの生き残りなんで収容所に入れられてたんですけれども、そこでその奥さんと子供とこう強制的に別れさせられちゃったりしたんですね、
うんうん、
でその収容所の中でも奥さんとか息子をずっと思い続けてて、でその終戦になってホロコースト生き延びて出てきてもその奥さんと子供の行方が分からなくて、でこうずっと探し続けてはいたんですけれども、その難民キャンプでちょっと知り合いから、実はもうその奥さん子供たちはもうナチスに殺されていたと、そういう事実を知らされるんですね。でも自暴自棄というかやけになったというか、もうそれで復讐心をこう燃えたぎらせて、このナチスの残党になんとか復讐をしたい。でそんな中で実際にそのナチスの残党っていうか生き残りを こっそり処刑し回っている兵士の軍団がいるんですけど、
はい、
そこに合流してこうナチスに、ね、復讐をしていこうとするんですけど、
はい、
その自分たちがやっていたところよりももっとなんていうの、過激な報復活動をしている団体を知り合うことになるんです、
うん、
でもうそこにこう入ろうとするんですけど、実はその過激な報復活動を行っていた、ユダヤ人の組織ナカムっていう組織があるんですけど、ものすごい計画プラン A っていうね復讐計画を持っていて、それがドイツの民間人600万人を皆殺しにしようという計画、その全貌を知ることになるという映画なんです。重たいんですけどこれね、事実を元にした映画らしくって、いや本当す、本当にそんな計画、600万人のドイツの民間人をこう標的にするような計画があったのっていうような、
それは復讐として、
うん、
そのまあ、同胞たち家族も含めてね、うん、大切なものが全て、まあ、罪もなき人々が
600万人のナチスだけではなくって、
はい、
ドイツ国内に普通に住んでいるドイツ人、
うんうんうんうん、
ましてや、ね、女性とか子供たちもみんなもう標的にしちゃってる。
でもそれはそのナチスが同じくユダヤ人の女性も子供も関係なく標的にして、
うんうん
うん、同じような何百万人という数の方が亡くなったという、
うん、一応その映画の中ではそのユダヤ人が600万人虐殺されたから、
はい、
お返しに目には目をじゃないですけど600万人のドイツ人をっていうような計画を立ててる、そのことを知ってしまうんですよね、
うんうん、
で同じこのユダヤ人同士でその計画にも惹かれるんだけれども、でもっていうこの葛藤、心の揺れなんかもあったりするんです。
でもそれがこう史実に基づいてというのが、
うん、
ものすごくこう大きなテーマですよね。
実際その監督があのいろんなその なんていうの、そのナカムっていう組織があったり、その、はい、ナチスドイツに復讐をしていた団体っていうんですか、組織の生き残りっていうのがやっぱり方がいらっしゃるんですね。でその方たちに本当に会ってインタビューしていろいろ話を聞く中で、そういった計画が本当にあったらしい、あった。
は
あ。だから僕もね、そのいやそんな計画聞いたことないよと思って、
うんうんうん、
こういろいろネットで調べようとしたんですけど、やっぱ全然出てこないんですよね。で行き着いた答えが、どうもそのプラン A というその計画がこの映画で初めて明かされたっていうような書き方をしているところもあって、
はいはい、
でもこの映画本当にこのね、真実、に基づくお話なのかなと思うと、
うんうん
うん、ね、なかなか 見応えがあるといっちゃ、ね、ダメなのかもしれないんですけど、すごい映画だなと思って。
確かにそうですよね。映画としてのその展開で言うと、こう悲しみとか途方もないというところから、こう今この言葉で言うと、目には目を、歯には歯をということで、でもそれを実現することって不可能じゃないかと思ったら、 それだけの復讐心や執念や信念があって、うんうん、本当にそういうプランが動いていたのかもしれないという、
うん、でしようと活動していた人たちが実際にいたっていう事実にまず驚いて、で、ね、実際その生き残りの方たちから話を聞いて、その時の感情だったりとか、どんな計画だったのかっていうのを聞き出した上でのこの映画なの で、もちろんそのドキュメンタリー映画ではないので、そのまま作っているわけではないし、監督自身この映画をその歴史サスペンスとして作ったと言ってるんで、やっぱこのエンターテインメント色とかもね、もちろんあるので、その 見やすい、
うんうん、
僕たちにとってもエンターテインメントというか歴史サスペンス映画と思って見れるので、面白く見れるんですけど、実際にやっぱりその 7,80年前の話なんですよね。1945年って言ったらね、
実際にあった出来事から生まれた心情であることは間違いないですよね。 そのプラン A がどこまで実行されようとしていたのか、実際にあったのかとかっていうことは、うん、分からないですけれども、それだけの思いを持った人たちがこれだけ集まって、自分の命をそれにかけるように、生きる全てはもうそれだというような方たちがいたということは、
そう
きっと真実なんだろうなというのは、
この映画のきっかけっていうのが、その監督の友人の話らしいんですけど、
はい、
その友人の実際のおじいさんっていうのが、そのホロコーストで実際に生き延びたんですけど、
はい、
住んでた家に戻ったらば、もう隣の家の人がその自分の家に住み着いてた、
まあ、一体乗っ取ってたってことですよね。乗っ取って、
しかもその隣人っていうのが、その戦争の時にナチスに連絡を入れて、ここにユダヤ人がおるぞって教えちゃった人で、その人のせいで家族が亡くなったり、収容所に収容されてしまった。でその監督の友人のおじいさんは、復讐としてその隣人を殺すことに決めたと、
うん、
っていうのを亡くなる時に告白したらしいんですよ。実際に殺したのかどうかは分からない、
うんうん、
けれどもそういう思いを持っていたっていう話が、この映画を作るきっかけだったらしいので、もうそこから事実の積み重ねなんですよね、
うんうんうん、
事実を積み重ねて、こういう歴史サスペンス、ホロコースト映画にしようとせずに歴史サスペンスとしようとしたとおっしゃってたので、なかなかそこもこう重たいんですけれども、やっぱり映画として見応えのある、
うん
うん、作品なんだなと思って。
そうですね、私映画を 見ながらもう感想が出てきていて珍しいなと思ったんですけど、うんうん、すごく分厚い本を読むよりも深く重たいお話が、深く重たいというのはこう真実味というのかながあって、
うんうん、
そして同じくその深く重いという言葉で言うと、深く重い場所からこう鼓動が聞こえてくるような、生きているっていう、もう何も見えない真っ暗闇の中で終われないけど何かをなさなきゃいけない、でも何もなせない、だって全てを失ったからっていう、それが悲しみの鼓動なのか力強い生きる鼓動なのかが分からなくて、
はい、
映画から目が離せなくて、私
もっとこ自分が怖がるのかなとか、恐怖心に苛まれるのかなとか、悲しみにとらわれるのかなと思ったら、最後までしっかりと向き合って映画を見れて、エンドロールで、スポンジをした時に水分を含んだスポンジから水がジュワって出るみたいに、ジュワって涙が出たんですよ。
すごい、
だからその簡単にこう復讐者たちという言葉だけで、イメージを決めてしまわずにこの映画と対峙していただいて、もしありえないけど今の世の中自分がこの立場の人間になったら、
そう、ね、
違う立場の人間になったらっていうことを、エンドロールの時間でいいので、ちょっと考えてほしいなって、
ね、最後も監督がこう映画の中で問いかけてくるし、主人公の目線もやっぱりスクリーンの通してこっち側をこう聞いてくるようなね、終わり方になっているんで、
これ以上削れないほど顔を削っていくようなこう生き様をね突きつけてくれるので、ぜひ皆さんあの対峙していただきたいと思います。本当にいい映画でした。さて復讐者たちですけれども、リスナーの皆さんにもぜひ映画館で出会っていただきたいです。いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、こちら明日になりますか、8月6日金曜日からシネリーブル神戸テアトル梅田にて上映となります。
先読みシネマ情報、本日はフリーパブリシストの菅野さんに復讐者たちご紹介いただきました。菅野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ
マイシネマヒストリー、続いてのコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は先週に引き続き、江南女子大学講師そしてシネマパーソナリティの津田直美さんにお越しいただきましたよ。津田さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
いや、なんか先週の夏休みにおすすめの映画、私の好きな夏休み映画ということで、はい、1975年、ケイちゃん生まれてなかったんだってちょっと腹立つわっていう話からジョーズをご紹介いただきましたけど、はい、知っているようで、ええ、今見て新しいっていう発見がすごくたくさんあって、
はい、
面白かったです。
あ、そうですか。
面白かったです。
皆さんにもそう思っていただけたらね、嬉しいですけどね。
そうなんです。それでぜひあの2週にわたってまた新たな作品をご紹介いただきたいなと思っているんですが、
はいはい、ありがとうございます。
今週は、
今日はものすごいみずみずしい極上のラブストーリー、
うわいいですね。
しかもこれから公開です。8月10日公開のフランス映画はいかがでしょうか。
おお、8月10日公開、夏休みに映画館で楽しめるフランス映画、
はい、
みずみずしい極上の恋愛映画、どんな作品でしょう。
サマーオブ85っていうタイトルです。
はい、サマーオブ85
ということは85年がテーマなわけですね。
うん、新作なんだけど、先週75
年でしたよね。10年ちょっと来ましたね。
進みましたね、はい、
85年がテーマで、フランソワ・オゾンってケイちゃんご存知です。
フランソワ・オゾン、
うん、
ん、
監督の名前。
おお、ちょっとピンとこなかったです。
フランスでは今まあ50歳ちょっとぐらいの年齢の監督なんですけど、
はい、
いわゆる世界三大映画祭、あのこの間カンヌ終わりましたけど、うん、カンヌ、ベルリン、何だ、
カンヌ、ベルリン、
あれ、
ベネチア、
うん、それもう本当に出てこなくなるよね。
ベネチア
のその三大映画祭ではもういつも常連って言われてる監督で、
うんうん、
で、8人の女たちっていうヒット作があって、これはカトリーヌ・ドヌーブとかが出てね、
はいはいはい、
あの賞を取らせることをに成功したり、スイミングプールとかちょっとすごく色っぽい映画を撮ったり、うん、かと思うとグレースオブゴッドっていう、神父の性的虐待のすごい社会派の映画を撮ったりするっていう、まあ、ちょっと本当に面白いバラエティ豊かな作品を撮る監督なんです、はい、で今回は 原作があって、俺の墓で踊れっていう原作があってね。
お、なかなか刺激的なタイトルですね。
そ
うでしょ。
それを子供の時に読んでずっと映画化したいと思っていて、
監督自身
が、監督自身がね、はい、で今回映画化になったんですけど、18歳と16歳の少年のラブストーリーです。
少年と少年、
18歳と16歳、少年と少年です、
うんうんうん、
でフランス映画のやっぱすごいのはね、やっぱり少年と少年のラブストーリーってなると、まだ私たちちょっとあの映画見るときになんかこういつもとは違う感覚で見ようとするみたいなところがあったりするんですけど、フランス映画は普通に男女の恋愛と同じように普通に何の注釈もなくきちんとしたラブストーリーとして進んでいくっていうのが、まあさすがフランスやなっていう。
最初に言ったみずみずしい極上の恋愛映画っていうところがそこなわけですね、はいはい、
そうですね。
で
16歳のアレックスっていう男の子がいるんです。で、この彼がですね、船に乗って一人でちょっと海に出ます。まあ、これ先週の続きじゃないですよ、うん、
はい、
で転覆しちゃうんですよ、
はい、
で助けてどうしようと思ってると、向こうからさっそうとちょっとブラッド・ピットに似た感じの18歳の青年が、
うん、
大丈夫かいって来るわけです。そこからが始まりです
、始まっちゃうの、
始まっちゃうの、
もう始まっちゃうので
、まあ、服が濡れてるわけですよ、
はいはい、
で僕の家に来て服を着替えたらいいよ、初対面ですよ、
うん、
で18歳のダビットっていう青年がアレックス君に言います、
はい、
でアレックス君も、あ、いいんですかみたいな感じでついていくんですけど、
うんうん、
その2人が一緒に最初のシーン歩いていく、その手がちょっと触れそうな感じとか、
うん、
なんかこう後ろからちょこちょこってこのアレックス君がついていく感じとかがもうめっちゃ予感させるんです。もうなんか始まるよねこれっていう、その歩いていくっていうシーンだけでそれを思わせるっていう演出がね、やっぱすごい上手だなと思って、で服を脱いでお風呂に入りなよって言うわけです、はい、で、まあ、16歳のアレックス君は、じゃあお風呂に行ってって言ったら、なぜかここでね、これフランス映画のめっちゃ面白いって、フランスオゾンが面白いんだと思うんですけど、お母さん出てくるんです、18歳のダビット君の。でお母さんが、うちの息子はねもうねやらせてくれないけどねって言いながらね、アレックスのね服を脱がせるんですよ。
ほう、
お風呂場でどんどん脱がせるんですよ。でパンツまで脱がせるんですよ。
ほうほうほう。
でアレックス君の後ろからカメラは撮っていて、お母さんの、まあ、表情が見えるわけです。
なるほど。
で、あらこういう感じなのねみたいな、
とてもオープンなお母さんなわけですね。
でここでちょっと待って、これ少年のラブストーリーやけど違う話になるんちゃうっていうぐらいドキドキするんです、
うんうんうんうん、
お母さんのそのシーンが、
うんうんうんうん、
ところがお母さんはそれで終わるっていう、
スンっていうわけですね。
スンそういうの撮りたかったんやなっていうね、
あ
感じで、なんかいろいろなことが入ってきながら少年のラブストーリーが進んでいくんですけど、お風呂から上がってきました、
はい、
彼のお洋服を着せます、
うん、
でそこでなんかこうテーブル挟んでなんかこういろんな話をしたりしてるうちに、あ、もう二人はこれ恋愛したな、恋に落ちたなって、
うーん、
もうあのアレックス君の表情とかちょっと顔がポッと赤くなったりとか、
惹かれてるわけですね。
そうなんです。でも冒頭でね、こういうことがナレーションで入るんですよ。彼はダビッド、
うん、
彼は6週間後に死んでしまうんだ。
なかなかの予告が最初に入ってるわけです ね、
そ、 ですね。
そして亡くなることが分かっていて、みずみずしい出会いからが描かれるわけですね。描かれる、
もう刑事コロンボ状態、古畑任三郎状態
結果は分かっている
ぞ、最初に結果分かって、え、この人死ぬのって思いながら、まあ、謎解きとともにラブストーリーが描かれるっていう話。
瞬きもできないぐらいのその輝きを見逃せないっていう仕掛けがそこでもう生まれてるわけですね。
そうなんです。で85年なので、
はい、
80年代のヒット曲がバンバン流れます。
またね、海のシーンとかでいいですよね。
ですごくいいシーンがあってね、2人がディスコに行って、まあ、すごい踊るんですよ、
はい、
もうめちゃめちゃ踊るんですけど、その踊りながらダビッド君が後ろからウォークマンを持ってきて、
うん、
アレックス君の耳にピッてかけるんですね。そうすると何が流れてるかっていうのが、音楽が、まあ、音が高くなっていくとロッド・スチュアートのセーリングが流れてくる。でそのディスコ自体はもう大にぎわいなんだけど、アレックス君はそのヘッドホンから、 セーリングを聞きながら一人陶酔している、
うわ
僕たちは海で出会ったよねみたいな。
ダビット色男ですね。
そう、そうなんですよ。それでね、はい、だからねこの話はねどんどんこのままねラブストーリーだけで終わるのではなくてね、加速していって
ね、うん、
ダビット君はおっしゃるように色男なんです、
はい、
女の子も好きになります
憎いやつ
でアレックス君は初恋だから、
うん、
もうとにかく彼が好きで好きで好きで好きでたまらなくてもうずっとずっとずっと一緒にいたいわけです、
うんうんうん、
でもダビット君はもうそういうのもうちょっと俺もうちょっとめんどくさくなってきちゃった
って痛い
痛いでしょ
痛いですね、
16歳の私は痛いですよね。
うん、
でなんかもうあいつ最近うざいな、
まあ、恋愛あるあるですけどね、あるある片方の思いが強くなってってなってくるとね。
で予告編でも流れてましたけど、もう君に飽きたんだ、出た、
言ってしまった、
言ってしまった、
うん、悔やんでも悔やみきれない、でもそういうことってある
ね。
うん、
もう私もすっかり忘れてましたけど独占欲っていう言葉を、
あ、すっかり忘れてました私も
独占欲ってあったよねって、絶対この人を人には渡したくない、私だけのものにするっていう、
相手の目にその異性じゃなくても何かが映っているっていうだけでもも
う許せない、
そのものの前に自分が立ちたくなるぐらいの、
そういうことです、
思いなわけですね。
そういうことです。
は
あ、でまあ、ちょっとある事故が発生して、
うん、
ダビット君は亡くなってしまう。
最初の予告がその通りになるわけですね。
で亡くなった後も描かれるんですけど、アレックスは僕はこの思いをどういうふうに消化していったらいいのか、
うんうんうん、
って言って、まあ、文章を書き始める。その文章が実は映画の始まりみたいになっていく。で俺の墓で踊れっていうのは、どっちかが死んだら自分の墓の前で踊ってくれよなみたいな約束を2人はラブラブの時にしていて、
うん、
アレックスは踊りに行く。
へ
ー、でもあの映画のね最後で言うんですけどね、
はい、
初恋って自分が作った幻想だったんだって、そういうことをこう書いているシーンがあるんですよ。あの、ね、初期の頃の恋愛って相手のことが本当に好きなのか、うん、相手のことを好きな自分が好きなのかよくわからないっていうのありますよね。
10代の時に出会った皆さんごめんなさい
謝る
私は私のことが好きでした
いやだけどそういうことがあの本当に美しい男の子同士で、
うん、
そしてフランスの海岸沿いのすごく綺麗な街 でファッションとかもね、あの本当に80年代だと思うんですけど、ウォークマンもそうだけど、ボーダーシャツ、
うんうんうん、
で、ジージャンのベストジージャンの袖ないやんっていうやつ、
ワイルドだろうさもう出てこないですけれどもね、
それなんです、そういうのが出てくるので、
おしゃれに着こなしててね、
そうなんです、はい、そういうのもまあ楽しいですね。
これあの予告編だけでそのみずみずしさとかその初々しい恋と なんか儚さ、今好きになった瞬間みたいなものが映像から溢れているの
で、ね、
ぜひ皆さんのチェックしていただいて、はい、映画館にも足を運んでいただきたいと思います。
ちなみにそのアレックス役の子はね、
うん、
リバーフェニックスの再来と言われているぐらいなので本当に美しいです。
そうですね、ぜひ映画館でお見逃しのないように。マイシネマヒストリー、今夜は江南女子大学講師そしてシネマパーソナリティの津田直美さんにサマーオブ85ご紹介いただきました。津田さんどうもありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。